医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
本日はスイッチ OTC 医薬品についてお話を伺ってまいりたいと思います。本日お話を伺いますのは、岩手県花巻市で東和薬局を開設していらっしゃいます竹政文彦先生です。竹政先生、今日よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
竹政先生は日本薬剤師会で一般用医薬品委員会の委員をなさっていらっしゃいまして、で一般用医薬品やセルフメディケーションに関する書籍なども出されていらっしゃいます。で本日はスイッチ OTC ということでお話を伺ってまいりたいんですけれども、カウンター越しに医薬品を販売することから一般用医薬品のことを OTC と呼んでおりますが、このスイッチがつく OTC と普通のスイッチがつかない OTC とどのようなところが違うのか、まずお話しいただけますでしょうか。
はい、まず OTC、 オーバーザカウンタードラッグと言いますけれども、いわゆる市販薬のことですけれども、スイッチがつくというのは、そのスイッチは何、どういう意味かと言いますと、転用という意味ですね。転用する。じゃあ何から何へ転用するかと言いますと、医療用薬品から一般用薬品に転用する。そういう意味でのスイッチですから、正確に言いますと、処方薬からの転用一般用薬品というのが正しい言い方で、それを略してスイッチ OTC 薬と呼んでおります。違いは何かと言いますと、このスイッチ OTC 薬は医療用として長年使われて、その安全性や有効性に一定の評価が定まったものを一般用医薬品として発売を認めるものということになっております。
はい、ありがとうございます。2009年に薬事法が改正されまして、一般用医薬品のいわゆる OTC 薬品の販売が大きく変化してまいりましたが、日本と海外での OTC の現状と、今後どういう感じになりそうなのかというところをお話しいただけますでしょうか。
日本に限らず先進各国で共通の問題としまして、やはり高齢化社会への対応ということがございます。で高齢化社会は、人口が減少し、なおかつ高齢者の比率が高まるということで、医療費も十分賄えなくなってきていると同時に、高齢に伴うさまざまな疾病の増加ということを、なんとかさまざまな医療政策で解決しなくちゃいけないという、そういう共通点があるんですね。でその時にセルフメディケーション、つまり一般用薬品を使用したり、自分で健康づくりをしたりしてですね、疾病を予防したり治していくということが各国とも注目されています。でその一つのツール、道具として、スイッチ OTC 薬が有効ではないかという、そういう認識は各国共通していると思います。これに関しましては、認識は共通してるんですけども、国によって、やはり取り組み方は様々でございまして、日本の場合やはり膨れ上がる医療費をある程度節約したいという思いもありまして、自分で使用できる薬であれば積極的に医療用から転用して使っていただく。具体的に言いますと、例えば花粉症あるいは口唇ヘルペスのような、一旦お医者さんの診断を受けて病名が確定したら、自己治療も可能であるという製品をどんどん増やしていこうという流れはあると思います。で一方で、各国とも伸び悩んでいる部分はですね、疾病の増加の割にはなかなかその有効な OTC 薬が開発されてこないという意味では、生活習慣病に使える一般用薬品というものがなかなかその登場しにくいということは現状としてあると思います。
はい、ありがとうございます。生活習慣病ですと本当に日常の管理が非常に大事になってくるところかと思いますが、もちろん定期的に医療機関にかかって現状のチェックなどは必要かと思いますけれども、大きくこう急変したりというのではなく、日常の中で自己管理が非常に必要になってくるところで、その辺の医薬品が出てこないというのはちょっと不思議な気もいたしますけれども、で今のそのセルフメディケーションというところも出てまいりましたが、 まあ、かかりつけ医であるとか、かかりつけ薬局であるとか、やはり、まあ、患者さんなり、患者予備軍の方々が、いらっしゃって、健康のご相談をされると思うんですけれども、その、セルフメディケーションって非常に大事になってくるところは、どういったところになるんでしょうか。
はい。今、まあ、非常に的確なお話出たと思いますけども、予備軍ですね。
はい。
この生活習慣病、すなわち高血圧症や糖尿病、それから脂質異常症、まあ、こういった生活習慣病の予備軍というのはものすごく多いわけで、いわゆる一般的に言いますと、例えば糖尿病予備軍が、まあ、900万人ぐらいいるとかですね、それから、未受診者、つまり、もうすでに糖尿病を発症しているにもかかわらず、受診しない方が多いとか、まあ、そういった方々に対応することがすごく急がれているわけです。まあ、その治療、的確な治療をしない、あるいは予防をしないとですね、どんどん症状が進行して悪くなってから病院にかかる。この悪くなってからかかる治療というのは非常に効率が悪いわけですね。
そうですね。
ものすごくその治療に費用もかかりますし、ご本人自身も辛い治療をしなくちゃいけないケースも出てくるわけです。だそれをできるだけ防ぎたい。このためには、受診が必要な方をできるだけ早く速やかにですね、医療のルートに乗せていくということと同時に、自己治療で予防できる、悪くなる前に予防するということが可能であれば、セルフメディケーションを使ってですね、なんとか、予防していくという2つの流れが必要なんです。ところがですね、現状としましては、今言いましたように、本来健康診断等で異常を指摘されても病院に行かない方がいると同時に、病院に行くまでもないと判断されて、ちょっとこう血圧とか血糖値が高めだという方は、今どういうことになっているかと言いますと、多くは健康食品のようなものですねに、頼っているのが現状だと思います。でもちろん健康食品は悪いとは言いませんが、これはあくまでも食品です。治療効果、予防効果を保証するものではありません。ですから、その健康食品とか、そういった健康食品ならまだいいんですけども、最近では、まあ、海外からのインターネットの個人輸入などで、さまざまな、健康増進あるいは生活習慣病予防を謳ったですね、物質が輸入されてますけど、そういったものを使って健康被害、そういったものが発生していることもありますので、ぜひこういう方々が間違ったですね、対応しないような対策、こういったことも必要だと思います。
はい、ありがとうございます。以前薬剤師の先生などに伺った事例などでは、サプリメントや健康食品などを取るようになったから、もう薬はいらないんだとおっしゃる患者さんがいらっしゃったことがあるということを聞いて、非常に驚いたんですけれども、はい、実際のもう本当に治療という部分でやはりお薬が必要ですし、逆にサプリメントの方がお金的にも割高だったりというようなこともありますので、その辺のやはり患者及び患者予備軍のこう意識的な変化っていうのを促さなくてはいけないというところもあるかと思いますが、その辺こういらっしゃった方へのアドバイスをしていく際に、ポイントみたいなのって何かございますでしょうか。
そうですね、最近はですね、実験的に始まっているのは薬局店頭でですね、血糖値の自己測定を実験的にやっている薬局が増えてきたりですね、血圧を測って差し上げるっていう、はい、これは実際自己測定の助言なんですけども、治療行為ではございませんので、そういった、薬局でできる自己測定のへの援助支援、そういったものを通じてですね、具体的に、あなたはやはり医療機関を受診した方がいい状態ですよとか、あるいはこの程度であれば食事、運動、生活習慣病の、予防治療の基本は食事、運動ですから、と生活習慣の改善ですね、この3つを具体的に薬局で薬剤師がアドバイスするということが非常に効果的だと思います。願わくはその食事、運動、そして生活習慣の改善に加えてですね、なかなかその3つでも改善に至らない方のための適切なスイッチ OTC 薬品というのが登場すること、 これもまあ非常に望まれております。それが現状です。
はい、ありがとうございます。で、現場ではそのようなスイッチ OTC の医薬品の登場が望まれているということですけれども、今後このスイッチ OTC というのは出そうな形なんでしょうか。それともやはりなかなか今はスイッチしにくい、切り替えにくいという現状があるんでしょうか。
そうですね、非常にこれ難しい問題で、まあ、現実的にはこの薬局で相談に来た方をどのように適切に受診を進めたり、あるいは一般予約金で対応するかということに関しては、まあ、医師と薬剤師、そして消費者の方々との共通するコンセンサスがまだまだできてないように思います。で、やはり医師会の方々にから見ますとですね、まだまだその薬局で生活習慣病予防の薬を販売するということに対する懸念、これが現実にあると思います。まあ、これはやっぱり信頼関係の問題だと思うんですね。やはり薬局の薬剤師というのは、相談を受けた方々を抱え込まないんだと、で適切に受診を進めてくれるんだ、そういう存在なんだと、まあ、医師と薬剤師は協力してその生活習慣病に対応するんだという共通の認識をですね、まずこれ作っていかないと、なかなかその適切なスイッチ OTC 薬としての生活習慣病薬というのはなかなか登場しにくい、あるいは出たにしても普及しないような気がします。
はい、ありがとうございます。やはり適切に医療機関を受診した方がいい場合のそういったアドバイス、逆に医療機関にかかっているクリニックや診療所にかかっている患者さんなどでも薬だけくれればいいよという方も中にはいらっしゃるみたいなので、 その辺やはり今先生がおっしゃったような薬剤師の先生方、またドクターの先生方で、まあ、患者予備軍がそれぞれがきちっとしたコンセンサスを持つということは非常に大事なんだろうなということを感じました。本日はスイッチ OTC という部分からセルフメディケーションがどう大切であって、今後どういうところに注意しなくてはいけないかというところを大変勉強になりました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。